ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
今日はですね、なんとあのスタジオ収録なんですよ。というのも某スタジオでちょっと仕事をしてるんですけど、その仕事を入ってるんですけどね、まあ、その仕事ついでに撮ってると、まあ、撮っとるのは iPhone なんでね、別にどこでもいいんですが、でもスタジオ収録でございます。仕事してるふりしながら、撮っております。改めましてトモキンでございます。おはようございます。先週の放送聞きました？ドルフィンが話をなんかしてましたよね。で、僕がなんかどうせ聞いてるやろみたいなことを言ってたじゃないですか。別に僕はドルフィンのストーカーでも何でもないのでね、先週は聞いてないんですけども、あ、なんかあれですよ、多分プロレスのテーマの話とかしてたと思うんで、あ、してたみたいな感じがしたんでね、まあその勝手にそのアンサー動画じゃなくて、なんだプロレステーマ曲に関するアンサーを勝手にしたいと思います。あ、聞いてないんでね、質問は分かんないんですけどね。で、まあ、端的に言いますとですね、プロレスのビデオに元々の曲が入ってないというのは著作権ではなく、もちろん著作権のあれもあるんですけども、原版権というものが影響してきています。原版権というのは何ぞやという話なんですが、まあ、例えばですね、どっかのまあアーティストさんがあのレーベルとかね、事務所じゃない、レーベルとかメーカーと契約しますよね。ソニーとかエーベックスとかいろいろメーカーあるじゃないですか。あそこと契約して、で、あそこのその設備を使ってね、スタジオとか使って、収録するわけですよ。で、それをプレスして CD にして、まあ、売るわけなんですけども、その過程においてですね、その例えば、まあ、ソニーやったソニーのスタジオで撮ったら、まあ、ソニーがお金出してるわけなんで、原版権、その元々のその収録した音源の権利はメーカーもしくはレーベルが持つことになります。アーティストは持たないんですね。だってお金出してないから。はい。で、この原版権というのが結構大切でですね、最近去年とかやったらビーズがあのサブスクに出たみたいな話あったじゃないですか。最近やったのあややの曲がサブスクに出て、みんな喜んで聴いてるみたいな、ね、本当数日前、1週間ほど前かな、やってたんですけども、あれって要はもともとビーズとかあややとか の音源を持ってる、原版権を持ってるメーカーがサブスクに売ったということになるんです。原版権を持ってると、例えばその CD ベストを作って売るとか、アルバムを作って売るとか、そういうことができるんですけども、そういうのをせずにサブスクに売ったわけなんですね。もうこれで、まあ、最後ってわけじゃないけど、もう最後に売ろうみたいな感じで放出した形になってると思います。それが、まあ、原版権の、まあ、強みなんですよね。もちろん演奏者本人にもお金は入るんですけども、チャリンとね、ほぼほぼ原版権を持っているところが持っていくというふうに言われています。ちょっと話はちゃうんですけども、僕いつもお世話になってるピアニストの人がね、ちょうど今まさになんですけど、今週1週間うちの地元のホールを借りて CD の収録をしてはるんですよ。で、その方は常に原版権は自分で持つようにしてて、で、そのできた音源を、まあ、どっかのメーカーに持ってって CD 作ってって言って作らして売ってます。なのでサブスクとかも自分でね、持ち込みとか、まあ、そのサブスクの会社から言われてサブスクの方に流してるらしいんですよ。で、この間はなんか JAL やったか ANA やったか、あの飛行機の中で流れる音楽とかあるじゃないですか。あれになんか採用されたかなんかでね、結構まあまあ大きい何十万というお金がドーンって入ってきたみたいな話は聞きました。なので原版権ってね、めちゃめちゃ重要なんですよ。それを持ってるか持ってないかで収入がえらい変わってくるんです。で、プロレスの話 なんですが、例えばあの闘魂 V スペシャルの入場テーマ曲が差し替わってるっていう話がねあったというか、まあ、話してたんかなと思うんですけど、あの怒りの重心ライガーとかあるじゃないですか、あれどこのレーベルとか知らないですけど、それを作ってるメーカーと要はそのビデオを作ってるメーカーとが違うかったら当然なんですけど、その原版は貸してくれないんですよ。もちろんお金で解決する場合もあるんですけど、まあ、基本的には貸さないです。特に昔はそんなことはしなかった。僕の肌感で言うとやっぱ2000年ぐらいからかな、アーティストがねお互いのアルバムに行き来するようになったじゃないですか。誰かのアルバムにこの人が参加してるとか、あとなんかちょっと大物アーティストが亡くなってトリビュートアルバムを作るから、いろんなアーティストが集まって CD 作るとか、ちょっと昔だったら絶対考えられへんかったことが多分ね2000年ちょっと過ぎぐらいからできてきてると思うんですよ。それって、まあ、メーカーが権利を放棄してるわけではないんですけど、まあいいよみたいな許可を出すようになったんですけども、その原版権も考え方は一緒で、持ってる以上権利なんで基本的には手放さないんです。なので、プロレスのテーマ曲っていうのは、まあ、いろんなところから勝手に持ってきてる場合がほとんどなので、どっかのねその作った曲をずっと流してるような団体ってあんまないと思うんですよ。なのでいろんなメーカーの曲がどうしても流れるので、映像の作品とかにしちゃった場合に流しにくいものがどうしても出てきます。確かね海援隊道場とかやったかな、は最初からもう多分それを回避するために全員オリジナルで作ったんですよね。あれのやり方が多分一番正しいとは思うんですが、でもやっぱりね知ってる曲の方が盛り上がるっちゅうのもありますんでね、どうしても有名な曲とかを使っちゃったりします。野球の入場というかエントランスで結構曲使ってはったりしますよね。打席に入ったりするの、あんなんも多分権利的には結構 NG やったりするんちゃうんかなと思うんですけどね。どうなんですかね。野球は後でビデオにならへんからちょっと分かんないんですけど、うん、だからテレビとかで流れる分はね、ジャスラックの管理楽曲やったらジャスラックに払えばいいだけなんですけど、やっぱりその売るものになるとちょっと権利がややこしい、まあそういう感じです。まあプロレスで例えるとやっぱ自分とこの選手は自分とこの興行に出てほしいわけで、やっぱそのオールスターとかね、今最近ねちょくちょくその選手の貸し出しもあるんですけども、やっぱちょっと前までやっぱ考えられなかったじゃないですか。それはやっぱり団体側の持つ権利なんですよね。なので音楽っていうのもなかなかこう使いにくいということになってます。だからそういう点やっぱ強いのは WWE とかは強くって、基本的にそのありものの音楽は使わないんですよね。自前の作曲家を雇ってて、で曲を作らせてるんです。なので WWE は自前で、最近はね出してないですけど CD 出したりしてますし、そのエントランスの曲の、まあ、動画であったりとか、Spotify とかで流したりとか、そんなことが自由にできる。自分のところで権利を持っとるんでね、まあ、特にやっぱアメリカなんでね、権利関係多分うるさいんやと思うんですよ。だからそこら辺がやっぱ強み。逆に今 AEW であれ誰でしたっけ、モクスリーやったかな、なんか誰かの曲使ってるんですよね。それをなんか今まで勝手に使ってたみたいな、モクスリー違うわ、あれか、ブライアン・ダニエルソン、うん、ブライアン・ダニエルね、がなんか誰かの曲使ってて、今まで使ってた分の金払えみたいな、なんかそんな話がありましたよね。まあ作品なんでね、そこの権利関係っていうのをあやふやにすると、まあ、ちょっとややこしいかなというのがあります。アンサー動画になったかどうか分かんないんですけども、はい、そんな感じでございます。でこんだけ喋ってもね、どうせドルフィンはね聞かないんですよね。ほんま腹立つとこなんですけども、聞いてから文句を言えという話なんですが、まあ一応アンサーとしてお答えしたいなと思います。ちょっと仕事に戻って続きまたお話しします。はい、改めましてトモキンです。スタジオのトモキンです。まあ、スタジオで何をしとるかと言いますと、スタジオのメンテナンスという仕事がありまして、まあ、機材が壊れてないかとか、まあ、ぐちゃぐちゃになったところを片付けにね毎月来とるんですけども、まあ今日はそんなにむちゃくちゃじゃないかなって感じですね。はい、今からちょっとマイクのチェックをしたりするんですが、ですね、今更ですがちょっと近況なんですが、昨日一昨日の夜中2時
ぐらいだったかな、トイレ行ってから寝ようかなと思った時に階段をね踏み外してしまってね、多分靴下が滑ったんやと思いますけども、ドッカンドッカンドッカンって落ちてね、夜中の2時ですよ。まあ寝てる嫁は起きてくる、僕は痛くて動けないで、まあしゃあないからそのまま寝たんですけども、次の日の朝起きたらもう背中とかもえらいことになってましてね、真っ赤っかなんていうか内身というかあざになってて、お尻は特に何もないけど痛いしやばいですよ。ね、ちょっと前までは前が痛かったのに、今はもうお尻が痛い。椅子に座るのがすげえ痛いんです。まあなんか情けないなって感じなんですけども、夜のね階段とかは気をつけてくださいね。別に酔っ払ってたとかそんなんじゃないんですけどね。はい。で、この間ですよ。3月の2日の日曜日、WWE の特番があったんですよね。で、僕はそれ見て昼からちょっと仕事をしようかなと思っとったんです。でもですね、その僕はアベマで見てるんですけども、その特番見てる最中になんと今日は、まあ、9時からあったんですけど、9時から12時でその特番あった後に、1時から、この間あった NXTWWE のね、ジュリアが出てる特番の、配信を特別にしますと、無料で見れます。しかもその後3時からノアの横浜武道館大会も無料で中継しますっていうのが流れましてね、僕完全にノアを忘れてて、あ、そうやってだと思って、なのでその日は結局ですね、朝9時から夜の6時までずっとプロレス見てました。仕事できへんかったやんって感じなんですけど、まあでもね、まあ見れてよかったんですけど、そこでねなんかいろいろ思ったことがあったんで、今日はね、そんな話を少しだけしたいなと思います。まずまあ WWE の方は追っかけてらっしゃる方がもしいらっしゃればでいいんですが、まあここに来て来月かな、来月レッスルマニアですよね、4月かな、レッスルマニアなんですけども、すごい展開が待ってました。まさかのジョン・シナのヒールターンがあるとは思わなかった。すごい裏切りがあって、もう本当にえらいこっちゃなって感じなんですけど、いやぶっちゃけ言うと1試合目が女子のエリミネーションチェンバーでものすごいお腹いっぱいやったんですよ。でめっちゃ満足した上に次の試合がなんかタッグやったかな、それはまあどうでもよかったんやけど、非公式の試合ということでケビン・オーエンズとサミ・ゼインの試合があったんですね。もうレフェリーも、まあ、一応つくけどカウントとかしないよ、その危なくないかだけ見ますと、まあ、自分たち のプライドだけがルールの完全決着っていう感じの試合やったんです。結構ね徹底してて、レフェリーもその WWE ってロゴが入った服も着なかったですし、ターンバックルのロゴも全部上から布でねかぶして消したみたいな感じで、そういう演出はすごいなと思うんですけども、まあハードヒットな試合、まあ2人ともね日本でやってた人なんで、やっぱハードな試合得意なんですよね。ですごくいい試合でした。まあ大きなアリーナでねやってる試合なんですけども、場外全部使うじゃないですか。もう大仁田張りに場外戦もいっぱいするんですけども、突然さっきまで酒盛りしてたみたいなテーブルとカンカンビールの空き缶みたいなのが山積み、綺麗にこう山積みしてあったりしてね、なんかすげえ不自然と思いながらそこを突っ込んだりするんですけども、まあそういう演出もありーので、またそれがすごいいい試合やったんですよ。でまだこっからあと1試合メインの男子のイルミネーションチェンバー、これ大丈夫ってなって、もうすでにお腹いっぱいやけどって思って、で男子のメインもまあ面白かって、でもこっから確か先にロック様が出てくるはずやんなって、もうこれみんなお腹いっぱいで集中力ないんちゃうんって思ってたんですけども、最後の最後のそのどんでん返しでもう全部持ってかれてね、いやこの感情が揺さぶられるっていうのはこういうことやなと思いましたね。その初見の人が見てもまあ人間関係こそ分かりにくいかもしれへんけども、きっと楽しめたと思うし、我々みたいなその子さんの老害プオタみたいな人らはむっちゃ喜んだんちゃうかなと思います。実際にツイッター見ててもね、ものすごいこう称賛の嵐、すごかった、すごいイルミネーションチェンバーでした。もうレッスルマニアがもう楽しみで楽しみで仕方がないです。あと1ヶ月間一体どんな動きがあるのか、 どういうふうに話持っていくんやろうなっていうのがすごい今興味があるところなんです。はい。でね、まあそれを見た後に、まあ、NXT はね、まあ、ちょっと置いといて、あのジュリアのねチャンピオンシップ初防衛戦があったんですけど、僕ねまだジュリアね実は見てなかったんですよ。前回2月の特番 あのロイヤルランブルにジュリアがちょろっと出てきたんが実は初めてで、 NXT がアベマで一体どういうスケジュールでやっとんのか分かんなくて僕ねそのちょっとルールとかをね学ぶのがちょっと苦手なんですよね。よく分かんないんです、何を見たいか分かんなくて、なので全然見れてないんですよね。だから今回初めての特番で、ジュリアの動いてるところを見て、あ頑張ってやってはるなぁ思って見ました。まあ試合もね面白かったですし、ベイリーとかとジュリアがやっててね、ああなんか感慨深いもんがあるなと。ベイリーってね NXT の元々のその立役者ですし、それこそアスカとかカイリとかイオとかともガンガンやってる人たちですし、本人もね日本好きな人なんでね、それとジュリアがまたやってるっていうのもねなんかへーと思いながら、でジュリアがまあよかったな、勝ってよかったなみたいな、でした。で今日の本題はですねノアですよ。まあもうこれが流れてる時には皆さん当然ね結果はご存知で、小沢が曽谷を下してもう防衛戦して、まあ、2冠王になって、もう一個のやつ何やったっけ赤い方のベルトは、まあ、捨てたというか返上したみたいな、そういう流れになっとるんですけども、ちょうどねその朝エリミネーションチェンバー WWE の特番を見てる時にドルフィンからなんか LINE が来たんですよ。何の LINE やったかな、全然内容は覚えてない。どうせどっかの熟女風俗行って気持ちよかったとかそんな話だったと思うんですけども、そこで今からノア見んねんみたいな話をしてて、今日のノアってどんなカードでしたっけってドルフィンが聞いてきてね、ソヤと小沢がやると、正直カードは弱いと思うねんけど今のノアはなんか追っかけたくなるねんみたいな会話を返したんですよね。実際そうなんですよね。小沢対ソヤってね正直そんなに興味を引くカードではないと思うんです。でしかもその他のラインナップも、まあそのジュニアのタッグリーグっていうなんかその冠はあるにしてもそんな別にね有名な選手がガンガンやってるようなわけでもなく、で他の試合も、まあ、丸藤が正木タミヤとやるようなとか、ケンケンタッグが藤田とウルカとやるようなっていうちょっとした興味はあるものの、その大きなストーリーっていうのはなかったんですよ。だから正直その小沢曽谷だけでどんだけ弾けるんかなと思ってたんですけども、でもね僕自身は小沢曽谷がどういうことかというよりも今のノアがすごく気になる、追っかけなあかんような気がしてて、この1月1日の小沢体感からすごい注目してるんですけど、多分ねそんな人多いと思うんですよね。今のノアにはそういう魅力があるように思うんです。で実際メインの小沢曽谷は面白かった、試合も面白かったし、ストーリーも情熱ラートルズから忠助がね造反してチーム2サウンズ&X の方に入ったという、まあそういう展開もあったりでね、すごい面白い展開やったわけなんです。でこれは一体何だろうなというのをぼんやり考えとったんですが、まあもちろん第一には小沢という選手の完成度っていうのがあります。やっぱり試合が面白いっていうのはすごいですよね。身体能力めちゃめちゃ高いし体力もすごいなと思います。この時間帯であんなことするかみたいなことをやっぱ平気でしますよね。今回初めてザ・リアル・エイブル少しだけずれて小沢のね、曽谷のね膝の方に行っちゃったものの、多分だいぶと長い試合してたんちゃいます、20分とか30分とかやった中で完璧なねファイアバードやっちゃうっていうのがすごいし、で途中でも向かってくるソヤに向かってドロップキックでサマーソルトとかね、あとはターンバックルにドロップキックしてボディープレスみたいな、くるっと回ってみたいな、 でノアのターンバックルって一個一個独立型じゃないですか。丸いまっすぐなやつじゃないんで、あれも結構ね当てるの難しいと思うんですけど、そんなんを軽々しよるんですよね。やっぱりあの小沢という選手の身体能力の高さっていうのはもちろんあると思います。あとマイクもあの本当に饒舌で面白いですし、聞こえやすい、何より聞き取りやすい、うん、終わってからのねコメントもすごく分かりやすい、そういうのもすごいいいなとは思うんですが、僕的にずっとあの注目してるのはですね、実は去年 の、 あの WWE のレッスルマニアあたりからリングの上のカメラかリングサイドのカメラだけすごいね画質が違うやつが1個導入されてるんですよ。実は急に WWE の話になって申し訳ないんですけど、あれ多分ね 4K のカメラが入ってるんです。あのリングアナウンサーとかが喋ってる時の映像とかが後ろがねボケててすっごい綺麗、もう1個だけ全然違う次元の綺麗さなんですよ。あの他の試合はね普通のビデオカメラなんですけど、そこだけ多分ねあれ 4K のカメラやと思うんです。まあそういう時代を見越して少しずつ導入してるんかなと思ってたんですけど、ノアの、 あの大会も実はそれと同じようなカメラが多分導入されてるっぽいんですよね。リングサイドであったりとか、あの入場の時とかはあの試合とは違う画質のカメラが入ってるんです。であとそれに加えてですね、今ノアと WWE って提携してるじゃないですか。稲村が向こう行って修行してたりするじゃないですか。で向こうでこの間も NXT その見てたねあの特番でも稲村が NXT のタッグのベルトに、挑戦してて、ただの修行ではなくてちゃんと向こうの一員としてあの、まあ、働いてるというか活躍をしとるんです。でこの間なんかあのスマックダウンのリングで、まあ、放送には流れてないんですけども、あのスピードっていう3分だけの試合とかにもエントリーされてて、まあ、向こうの人としてもまあ重宝されてるんかなと、それぐらいのまあ太いパイプでやってる感じがするんですよね。ということはですよ、そのカメラをカメラだけ見るとね、まあ、パクったんかなと思うんですけど、そこのその WWE との関係性を鑑みるに、おそらくこれはそのストーリーとかに関しても WWE から何かしらの助力があるんじゃないかと、あのヘルプがあるんじゃないかと、向こうのノウハウをもらってるんじゃないかとちょっと思ったりするんですよね。だって実際に小沢と曽谷の試合って そこまでねめちゃめちゃうわー楽しみっていうのはあった人そんなにいなかったと思うんですよ。でも今の小沢とか今のノアが気になる人っていうのは多かったと思うんですよね。これって WWE と一緒やと思うんですよ。この試合が見たいっていう人もまあもちろんいるとは思うんですけども、それよりも今の WWE を追いかけたい人が見てるっていうのが多分大半やと思うんですよね。今ノアが実際そういう風になってきてるんだろうなと思うんです。で実際ノアはそんなにまだ選手層が厚くないので、あともう一本ストーリーラインを走らせる余裕がないんですけども、小沢と、まあ、次正北宮がチャンピオンシップするんですけども、それ以外もう一本面白いストーリーが走り出したらノアってすごいことになるんちゃうんかなと思って見てます。まあ、ケンケンタッグとかね面白そうなものはいっぱいあります。佐々木うるかも、ね、あの存在感ありますしね、藤田もいますしね、あとまあ他にもやっぱりベテランの杉浦とかもいるし丸藤もいるし、あの辺がそういうストーリーラインをうまく使ってきてお客さんの興味を引くようなことをやってきだした時のことを考えるとこれはすごいんじゃないかと。しかももともとノアって試合は面白いんですよ。だからこれはちょっと来年の今頃のノアって一体どうなってるんだろうなっていうのがめちゃめちゃ楽しみやったりします。でノアと WWE の関係もね、やっぱ提携してる以上何かしらのその選手のやり取りはあると思うので、まあ、稲村が帰ってきて、小沢と稲村が戦うにしてもいいですし、まあ、組むでもいいですし、稲村だけの独自のストーリーでもいいですし、で他にも WWE から選手も来るかもしれへんし、丸藤とか杉浦とかあの辺りも向こうに行くかもしれへんし、なんかこの新日本と AEW がやってる提携以上になんか面白そうじゃないって思ったりしてるんですよね。その選手の貸し借りだけではなくてノウハウまでやっちゃってるんだろうなと思ったりしてます。昔ね、昔 ハッスルだったじゃないですか。ハッスルが WWE のカメラワークを実際に研究して向こうに行って教えてもらったみたいな、だから記事を読んだことがあるんです。だから意外とそういうその技術提携っていうのは WWE は素直にやってくれるんじゃないかなと思うんですよ。だから今回のそのカメラの共通点にしても、急にこのストーリーが面白くなった点に関しても、あながち間違いじゃないんじゃないかなというふうに思ってます。まあプロレスなんでね、試合が面白いっていうのはもちろん大前提なんですけども、実はその試合以外にも面白い点っていうのが必要で、あのお客さんを見てもらい続けるためにはね、WWE はやっぱそこら辺ストーリーをすごく重視しているので、あのアメリカの AEW なんかは試合をめちゃめちゃ重視してるじゃないですか。確かにそのハードヒットで日本風の面白いプロレスはしてるんですけども、やっぱちょっとお客さんの伸びが悩んでるっていうのはその辺なんじゃないかなと思ったりしてます。やっぱり特にこの時期、レッスルマニアに向けてのこの動きっていうのはみんなすごい注目してると思うんですよ。それと同じでノアの例えば10月ぐらいから1月の武道館もしするんであれば、そこに向けての動きとかでね、なんかものすごい動きを持ってくるんじゃないかなと思ったりしています。本当は新日本がね、1月の東京ドームで7、8月の大阪のドミニオンとかね、あの辺の流れを G1 とかもっとこう持っていかなきゃいけないんですけども、ちょっと今残念ながら新日本はそこの連携というかね、一個一個の試合は面白いかもしれへんけど、つながりの部分が弱いような気がするんですよね。そこを今ノアが取ろうとしてるなというのをちょっとひしひしと感じています。ちょうど僕今好きなね WWE とね、あのノアがね、そんな感じなんで、あこれはちょっと面白いなと、ひたすら見とるわけなんですけども、皆さんその辺はどう思われるでしょうか。あ同じ同じって思うような人がおれば嬉しいんですけどね。はい、というわけでちょっと仕事に戻ります。細切れでごめんね。はい、場所を変えて撮ってます。ちょっと響くかな。今はあのレッスン室の中で一人で喋っております。あと一つですね、先ほどはノアの話をしましたが、あと一つやっぱり触れとかなければいけないのはあれですね、スターダムですね。これ撮ってんのが3月5日なので、3月あれ3日かな、月曜日にやったんですよね。中野タムと上谷の試合、敗者対談マッチ、という試合が、あれほんまに唐突に組まれましたよね。2週間もなかったんちゃいます。それこそなんかあの上谷が千鳥の番組に出てすげえこうバーンって跳ねたタイミングで言ったんかな、その前後ぐらいだったんかな、あれを待ってたのかどうなのかちょっと分かんないんですけども、すごく唐突で、で対談マッチっていうなんかこう引きの強いことをする割には準備期間あんまりなくて、でもまあ後楽園はいっぱいでっていう、なんかどうやったんかなって、ちょっとその失礼だけでもねすごい謎やったんですけども、で結果的に僕はね試合ちょっと見てないんですけども、 A 試合やったみたいですね。お客さんも盛り上がってよかったみたいですけども、ただ中野タムが負けて、その日の内田は、結局対談せえへんのかーみたいになったらしいんですけど、一応今日のニュース見てみると、対談をしてフリーという扱いになって、次4月の27でしたっけね、横浜アリーナでの、大会に To be continued ということになったというふうな記事を見ました。でまあ4月の27やっぱ横ありねいっぱいにしたいという思いからこういうことにしたんだと思うんですけども、これってどういうことなんですかね。誰が得するんだろうってちょっと思ったりするんですよね。だってね、この次かけんの引退じゃないですか。引退とベルトがかかってて、上谷はベルトで引退かけるわけでしょ。負けたら引退ですよ。まあ何そのね、大仁田みたいな感じだったらすぐ帰ってきたらええし、まあ中野多分もね大仁田と一緒に動いとったから別にもういいわってわしはやるんじゃみたいになるかもしれへんけど、普通に考えたら負けたら引退なんで、今の感じだと中野タムが一遍フリーになってそれでもやってってなると、上谷が負けてしまう可能性が高いのかなと思ったりしています。ただ上谷が負けるっていうのは正直今の状況で考えにくいじゃないですか。 あの千鳥の番組であんだけフィーチャーされて、個人の多分ツイッターとか SNS もぐんぐん伸びてると思いますし、今多分あの子ウェーブのチャンピオンかなんかでしょ、リーグ戦も優勝確かしてたと思いますしね、プッシュされてる状況で引退はないと思うんですよね。となるとやっぱ中野タムなのかなというところがあって、で中野タムがまあ言うてもね、年齢も年齢だし、まあ引退してもおかしくないのかなと思うんですが、なんかこうツイッターとか見てると WWE にという話も出てましたが、いやいや中野タムぐらいではね、WWE いけないっすよ。女の子やったら誰でもいけるかって、そんなわけないっすもんね。やっぱりイオぐらいすごい人じゃないと、ジュリアぐらいやっぱお客さん呼べないと、やっぱり可愛いだけじゃダメなんでしょうね、きっとね。僕思うんですよ、そこはね。それはちゃうなと思ってるんですけど、じゃあこれは一体どういうことだというのをぼんやり考えてまして、4月の27ですよね、直前に4月26のうなぎさやかの、両国、4月29日は先女の里村芽衣子の引退があって、そこ女子プロレスのビッグマッチウィークなんですよ。だからそれもあって、どうしてもそこはいっぱいにしたいんだろうなという会社の思惑もあったりして、引退なんていう、こうセンセーショナルな言葉を投げてしまったのかなというふうに思ってます。僕はあんまり引退かけたりするのは好きじゃないんですけどね。でもね、ここで一つ、うなぎさやかの興行がですね、今フリーなんで中野タムが出れるんですよね。出やすくなったっていうのがめっちゃ大きいなと。この間うなぎはスターダムに出てて中野タムに負けてるわけですよね。これをリマッチとして中野タム対うなぎさやかがメインだと、まあええ形に落ち着きますよね。で次の日か、スターダムの試合で正式に中野タム引退、もしくは、上谷が引退で中野タムはスターダムに戻るみたいな、やったらうなぎにもまあ花を持たせることができるし、でスターダムにもそんなにね、無理言わんでもできると、中野タム自身は動きやすくなったんで、あ、これはもしかしたらそういう作戦やったんかなと思ったりもしたりしなかったり一体どういうあれなんかなとちょっと今ほんまに思ってます。上谷が負けることぶき大社みたいな話もちらっと見ましたけど、いやー今の上谷負けさすのはもったいないしねーと思うところもありますし、僕もっと言うと、その3月3日の後楽園でですね、白川が出てきて、中野タムが負けてね、白川が出てきて私が代わりに辞めますみたいになって、アメリカに行っちゃうんかなと。 AEW で爆発的な人気じゃないですか彼女は。だからそっちの方が、あの子はね多分アメリカの方が向いてると思うので、AEW に行きたいと思ってると思うんですよ本人もね。なのでもう AEW に行くためにスターダムを辞めるという、口実をのためにこの2人戦わしたのかなとか、なんかいろいろ考えてたんですけど、なんか他の選手もなんかツイッターの反応を見てみるとなんか微妙なんで、一体これは誰が決めて動かしてるんかなってちょっと思ったり、もしかして中野タムと上谷の中だけで決めてやってるんであれば、これってあんまり実は良くなくて、昔の WCW、NWO がどんどん増えてしまってみんな NWO になったみたいな時期あったじゃないですか。なんかそれと同じみたいなね、レスラーがやっぱり自分が得なところを選んじゃうって、そういう、心配もあるんですよね。だからこの話、一体誰が糸引いてるのかなってちょっと謎で、でそれプラス誰が得するんかなっていうのが本当謎で、まあ一応ね、中野タムが退社してでフリーになったということになってるのでまだいいんですけど、3月3日とかの現在だと、中野タム負けたのに対談はせえへんわ、次引退かけて試合やわって、何対談ってどこ行ったんみたいながすごいこうね、ツイッターで見受けられて、会社のスターダムの方にもリプライが飛んでましたし、社長さんにも言ってましたよね。確かにあれは良くない、なんかやり方もう少しあったんちゃうかなと思って、もうちょっとなんかね、コメントでもなんかやり方あったと思うんですよ。やっぱやめたでも何でもいいと思うんですけど、ちょっと今スターダム
がなんかね試合面白いと思いますし、可愛い子も揃ってて人気あると思うんですけども、そのストーリーっていうところに関して言うとちょっとおざなりかなと思うんです。若干思いつきでやっちゃってるのかな。まあ、あとの横浜アリーナ7月にあるんであれば、そこに向けて丁寧にストーリーを紡いでいくというのが本来の、まあ、プロレス団体の仕事やのに、割とこう、ああこれ対談かけてやったら人入るんちゃうみたいな、さすがにそこまで軽くはないと思うんですけど、そんなノリでやっちゃってんじゃないかなっていう心配があるんですよね。まあ実際のところは正直分かりません。それは分かんないですけども、まあ今のところ僕が見るに、うん、前回僕の時にあの予想はしましたけども、ちょっと違う方向になってますけど、7月26日のうなぎの興行はうなぎ対中野タムで、うなぎが勝ってリベンジ果たす、中野タムは次の日、上谷とやって、上谷に負けて引退っていう流れになるのかな。で別に引退が決まってもね、すぐ引退じゃなくてもいいじゃないですか。1年ぐらい引退ツアーやってもいいし、まあ即引退スペシャルになってるやつは分かんないですけど、まあね、中野タムはやっぱ功労者なんで全然1年ぐらいかけてやってもいいと思うんですけどね。あとまあ個人的には秀逸やな思ったのは、あの明日からミススターダムが出てきますって言ってマスクマン、僕はそれが一番良かったなと思います。やっぱ謎のね、あのマスクマンが急に出てくるみたいなのがいいなと思うので、それぐらいやってくれたらスターダムももうちょっと柔軟やなと思うんですけど、今のスターダムそんなんせえへんやろな。うん、まあここに関してはやっぱそのプロレスを見てる歴史とか、どんなプロレスを見てきたかによっても全然意見が違うと思うんで、よかったら皆さんの意見をいろいろ聞きたいなと思います。今本当にそこに関してはツイッター界隈がすごく面白くて、見ながらニヤニヤして見てます。はい、
はい、おはようございます。また日が変わったトモキンでございます。昨日夜が遅かったんで今日は少しだけゆっくり、させていただいてます。まあ、今回はねぶつ切れで申し訳ないです。でも、まあ、こういうぶつ切れの収録であれば割と簡単にできるんだなというのが分かりました。またこんな感じでやっていこうかなと思います。ただ問題はですね、あの録音データが一体どこに行ったのやらっていうのがありまして、さっきもちょっと探してたんですよ。これどれやったかいなっていうのを、聞きながら、やって、あ、まあまあできそうな感じっていうのが分かって今撮っております。ですね、まあというわけで、今回は、ドルフィンが何か言ってたであろうことのアンサー、それと WWE のエリミネーションチェンバー、それとノアの話、あとあれですね、スターダムの話をまあいろいろとさせていただきましたが、まああのここのところちょっとプロレスの話結構ね話題が尽きないですよね。結構いろんな団体が活発に動いてて、まあ年度末とか新年度とかあんま関係ないとは思うんですけども、まあこういう時期もあるよなと思ったりします。アメリカではですね、あの4月のレッスルマニア、このレッスルマニアのまあ一週間前ぐらいから一週間後ぐらいにかけてレッスルマニアウィークということで、まあそこに合わせてそのレッスルマニアやってる会場の付近で他の団体もなんか興行やったりするらしいんですね。まああの AEW みたいなでっかいとこはしないと思うんですけども、どちらかというとややインディーズみたいなところが、なんか便乗みたいな感じで、まあなんせね世界中からファンが集まってますからね、日本もなんかそういうのがあればいいなぁとは思います。まあ1月4日の東京ドームの付近には興行は集まってるんですけど、あれは多分東京ドームがあるからというよりは正月やからやと思うんですよね。だからまあ同じような規模の大会で言うと、まあ大阪で言うとあの夏休み7月か8月のドミニオンとかね、他に何かあるかな、決まってるもん、新日本のスケジュールちょっと分かんないですけども、まあそんな感じの、まあ例えばその7月8月の大阪城ホールがあるんであれば、その1週間ぐらいは大阪近辺でいろんな団体がやってるとかね、なんかそういう風な感じがして、もちろんその連盟組んでやってるわけじゃないんで、まあ、あの自己責任ではあるんでしょうけども、そこにたくさんプロレスファンが来るっていうことであれば、まあやってみようかみたいな感じでいろんなプロレスが見れる週みたいなのもあってもいいかもしれないですね。先ほど話してたあの4月の末の 女子プロレスのビッグマッチウィークなんか、まあ、たまたまでしょうけど、まさにそんな感じ。まあ、女子プロ好きな人はどれ行こうかなって思う人もあるかもしれないですし、きっとどれ行ってもね、面白いと思うんで、ぜひいろんなプロレス見に行けたらなと思います。ぶっちゃけね、僕はあの、うなぎさやかのやつ行きたいなと、ちょっと密かに思ってたんですよ。密航できひんかな思って、カレンダーめくってみると、なんとやっぱ仕事が入ってましてね、僕らね、やっぱ土日がね、音楽の仕事をね、発表会とかね、イベントとか多いんで、先にどうしても埋まっちゃうんですよね。僕の一番遠いイベントは、仕事はですね、来年の3月の末にもう仕事が入ってるんですよ。だから、なかなか自由に動けないところがあって、まあ、土日のイベントっていうのはなかなか行きにくい。どうしてもテレビ観戦とかが多いんですけど、まあ、それでもね、今は、配信がいっぱいあったりするんで、結構エンジョイしてたりします。ドルフィンが月に一遍行きたいとかね、言ってるじゃないですか。あれはあれですごいなと思うんですけど、ようよう考えてみたら、僕もペーパービュー買って見とるんでね、あれも一回として数えてくれよと思いながら、はい、見とるんです。だからそういう意味では僕は、今年入ってから1月1日のノアは見ましたし、で、2月のロイヤルランブルもお金払ってみました。で、3月の WWE のエリミネーションチェンバーは残念ながら無料放送やったんでお金を払ってないんですけども全部見ましたし、その後の、ノアの横浜武道館大会も見ました。もうこれちょっと無料やからね、お金払ってないけど、まあ、これで4興行ということで、このペースで行くと結構たくさん今年は見れるんじゃないかなと思っております。皆さんもまあ配信も含めるとね、結構たくさんご覧になられてると思うんですけども、どんなところを見てるかまた教えていただけたらなと思います。というわけで、近況なんですけども、ドルフィンがですね、今週の日曜日、9かなに、なんかマラソンに出るらしいです。前も言ってましたね。ただですね、なんか1週間ほど前に、ふくらはぎの怪我をしたと。歩くのもままならない状況らしいんですよ。でも、マラソンは頑張るということで、応援してくださいというのを言っといてくれと、LINE で届いております。多分ドルフィンの頭の中ではトレーニングモンタージュが流れてると思うんですが、まあ応援しちゃってください。っていうかね、歩くのもままならない状態でどうやって走るのって思うんですけど、プロレスラーやったらね、まあお客さんいっぱいいるね、リングに上がるとテンション上がるから、まあ火事場のバカ力みたいなのがあるんかもしれないですけど、マラソンもそんなのあるんですかね。やっぱ本番になると急にシャッキリするんですかね。よくわかんないけど、やっぱりそういう力があるんでしょうね。はい、一応ドルフィンには人工関節入れて頑張れって返事をしときました。ほんならふくらはぎは関節じゃないって返事が返ってきたんでそらそやな思って、はい、思っております。はい、そんなわけで、今回は細切れでトムキンがお送りさせていただきました。また次週は多分このマラソンの感想とかね、人工関節の具合なんかをドルフィンが話してくれると思います。今回僕が触れてる著作権とか音楽の話はきっとドルフィンは聞かないので全然言わないと思いますが、そういう時はドルフィン聞いてないと、ハッシュタグドルフィン聞いてないと、慕ってください。はい、ではでは、今回お届けしましたのはトモキンでした。また次回もお楽しみください。ではでは。
ではプロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。